ところ、ちょっとイメチェンして髪が長くなったらなんだか韓国アイドルみたいになりました。神崎あと J でーす。
最近インフルエンザにかかったりなんやりしました、ゆっきーでーす。
最近膝から下にあざが異常な数できていて、なんか病気じゃねえの？やべえ！マジ生きられんのかって心配な高本です。
そんなわけで、1ヶ月ぶりのトライアングルが始まるよー。改めまして、おはようございます。こんにちは。そして、こんばんは。女3人寄せ集めラジオ、トライアングル、あなたの視点を変えるかもしれない33のプレゼンテーションの第7回配信でございます。プレゼンターは私、神崎アット J と、
ユッキーと、
タカポンでお送りしております。
この番組は、物事をアングルを変えていろんな視点から見てみようというコンセプトで、そのためにメンバー3人が様々な情報や豆知識などを5分以内でプレゼンしていくという一見小難しそうな番組です。
しかしただのオタク女3人がそんな小難しいことできるわけない。なので基本的に自分たちの得意な分野の情報がほとんどです。
皆様も知ってるようなあるあるなネタから実は知らなかったトリビア的なネタまで狭く深く共有して楽しんでいきましょうという各週だったような気がする番組です。
はい。そして毎回終了後に一番良かったプレゼンを決定し、11回配信終了後に一番成績の悪かったメンバーには罰ゲームの予定でございます。
はい。では前回1ヶ月前のおさらいです。ジェちゃんは？
ジェちゃんはちょっと考えがまとまらずに、とりあえず自分の好きなアーティストについて語るだけになりました。
はい。タカポンは？
タカポンはファンタジーってねっていう話をしました。
そしてユッキーは、ベッドがどんなにいいかについて熱く語った気がします。
勉強になったね。
はい。で、得票数ですね、
はい。
今第1位は J ちゃんの19ポイントです。
やっふい。
で、ユッキーとタカポーは同率で16ポイントになってます。
そんな感じでございます。ユッキーさんがちょっとね、冒頭にもあったインフルエンザで、
そうなんです、
前回ちょっとお休みをいただいてしまいまして、
はい、
3人いないと収録ができないので一瞬見送りになってしまいました。
大変失礼しました。
はい。でも今日はもう元気なので3人で楽しく明るくやっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。
この番組はインターネットラジオ局アルファの提供でお送りします。
本日のプレゼンテーションのコーナーでーす。
はーい。
今日の一番手誰だ？
はい、タカポンだ。
何をする？
大きいお友達について。
何する？二番手誰だ？
はーい。
何をする？
マットレスについてかな。
今日みんなぼんやりだな。そして三番目は？
私です。
何をする？
神崎さん実は関西出身なので。
そうなの？
ちょっと。関西弁についてお話ししようかと思いました。
はい。
はい。
はい。ではそんなわけで一番手のタカポン。
はい。
準備をしたまえ。
おいっす。
ラストオブミカティはアイドルミカティがお送りする楽しい楽しいラジオ番組。ニコニコ可愛く毎週お送りしてきたけど、最近本性がバレてきちゃったみたい。初詣に行くつもりがうっかり水国用してきちゃったり、好奇心からオリエット工業に見学に行っちゃったり、気になることは株価と外貨で、フリートークでは日本社会について一人大討論。アイドルよりも損地が似合う新感覚専門系アイドルの番組ラストオブミカティ、毎週金曜日ブログとポッドキャストから大好評配信中。あたしのラジオが一番いい。
Try to the next stage アルファ。
私は大友を応援しています。皆さんは大きいお友達という言葉をご存知でしょうか。略して大友と呼ばれることもあるんですけど、最近はネットでも多用されたりしてるようで、 で、テレビでもなんかでこの言葉を使われたこともあるようなので、大きいお友達っていう言葉はかなり市民権を獲得していて、してんのかって話だけど、この言葉を目にしたことがね、ある方もまあ多いかなと思います。で、大きいお友達っていうのは何かなっていうと、本来は子供を対象とした思考物に夢中になっている大人を指す言葉だそうです。by Wikipedia。で、児童、少年、少女向けのアニメ、漫画、特撮などに夢中になっているオタクや大人のマニアのことですね。そうです。私です。大きいお友達ですね。私のことですね。で、さて、この大友についてなんですけど、なんで今日ね、急に大友の話しようと思ったのっていうことなんだけど、最近私の働いている書店の方でですね、大友が現在公開中のプリキュアの映画をノベライズしたやつが出てるんですけど、それを買っていく姿を見てハッとしたからちょっと今日話そうかなと思ったんですね。で、そのプリキュアのノベライズされたやつっていうのは角川翼文庫っていう、児童向けの文庫で出てるんで、それを買いどうしても買いたいっつって買うためには児童書コーナーに立ち入らないといけないんですね。で、児童書コーナーに普段こう来る人っていうのは大体が子供か子供連れか、お年寄りね、お孫さんに買っていく方が多いんですけど、まあ、成人男性一人じゃね、入りづらいんでしょうね。私が見た大友は、かなり挙動不審だったんですね。もう、自動車コーナー以外のところをうろうろしてるの。それでビクビクしながら買っていったんだけど、子持ちの男性がね、自動車コーナーで絵本を買っていくことって普通にあることなんですね。でもその人ってさ、普通に買っていくときって別にさ、なんか、挙動不審だなとか思わないじゃん。なんでかって言うと、堂々としてるからなんですね。子持ちの男性はさ、もう何もやましいことないから、普通に自分の子供に買っていこうとしてるから、全く目立たないですね。でも何にも別にやましいことないはずだし、実際目立ちたくないであろう大きいお友達が自動車コーナーでどうしても目立っちゃうんですね。かわいそうなことに。でも話ちょっと戻すと、大きいお友達って言葉は昔からあったんだけど、皆さんご存知の、月に変わってお仕置きよセーラームーンのヒット以降に広まっていったってされてるんです。で、一説によると、セーラームーンのイベントの時に、まあ、ある声優さんが、みんな、元気かなーってやってて、声が小さいぞー、そっちのお友達も元気かなー、あら、大きいお友達もいるようですねーっていう、なんか、その舞台から語りかけたのが、なんか起源らしいんですね。そこからこうなんか、いろんなところで、まあ、久川さんなんだけど、久川さんが言ったらしいぞつってこう発展して、大きいお友達って呼ばれていくようになったらしいんです。で、これはちびっ子たち、集まったちびっ子たちに配慮のなかった大人のファンへの、久川さんなりの皮肉だったって言われてるんですね。実は。ちょっと、あらって感じなんですけど。で、まあ、私自身大きいお友達ですよ。もうね、イベントも行きます。映画も見に行っちゃう。子供たちいるところでね、大人3人ぐらいでこうやって見てますよ。真ん中で。で、スーツアクターが違うのに、デパートのヒーローショーも見に行く。みんなで応援してねって言われれば、仮面ライダー頑張れって言う。でもね、それはいいと思うの。人の趣味思考に口出しする必要なんてないの。バカじゃねえのとか、言うことないでしょ、わざわざ。他人に迷惑をかけなければね。それでいいんですよ。で、すっごい速さで、もう終わろうとしてるんだよね、私の話。今、それに対してちょっと困ってるけど、まあ、今日何が言いたいかっていうと、なんか、すごい目立っちゃってたから、悪目立ちしちゃってたから、だからね、みんなもっと、堂々と、やましいことなど、何もないのだから、もっと、冷静に、来ていいんだよっていうことを言いたい。よし、4分切った。はい、つまりですね、大友よ、自動車コーナーに入ることをためらうな。迷惑をかけなければ、なんということはない。堂々としていれば、子供連れのお母さんに、こうやってじろじろ見られて、ちょっとあの人、なんか買ってるけどっていうこともなく、レジにいる店員だって普通に来れば、あ、カバーおかけしますかって、すごいいい感じの配慮で、聞いてあげるんです。だから、大きいお友達を、大使を抱け、4分半で終了です。大友って大変なんだよ。さ、質問はないかな。
質問はないけど、うん、私も大友だからさ、
そうだね。
なんか一人でプリキュアの映画も見に行くし、仮面ライダーも見に行くけども、うん、やっぱりなんかそう、配ってるものとか、うん、そういうイベントとかでも、すごい、大人が先にグイグイ行っちゃうのを見ると、
あ、そうそうそうそう、
同じ大友として恥ずかしい、
ね、そうそう、だからそういうところは分別つけてほしいんだよね、うん、やっぱり分別つけられればやっぱり別に迷惑かけてるわけじゃないから、うん、いいと思うんです、うん、まあそういうことが言いたかったんだけど、まあ、うん、まあ言ってなかったね、
うん、まあ、でもそういうことだよなって思った。
うん、そう、そういうことなんだよね、やっぱマナー悪い人ってどこにでもやっぱりいるから、 そういう人がねいなくなると、うん、大友もねこそこそせずにレジに来れるんじゃないかなって思ってます、
うんね、私でも、
はい、
うん、あごめん
いいよ
いいよ映画館でどうぞ仮面ライダー大人一人って言うけどね
ああ分かる分かる全然余裕だよね、うん、もう前売り券とか買っちゃいますもん銃と装盤はいユッキー何かあるかな
何も言わせなかった
なんだろう、あの私もでも仮面ライダー一人で見に行った時
ある。あ本当に、うん、なんかみんなすごいね。私はね一人で行ったことないんだ。
そう。
うん。仲間がいたから。
友達いないんだよ私。
そうあれ初めサッカー選手だと思っちゃった。
え、
うん？大友って。
ああそうだよね。大友ってね友達かと思うよね。
うん、そうだった。
だからでも大きいお友達っていうと感づく人がいるから、私自分の働いてる書店に、うん、大友歓迎しますみたいな。そう、そう自動車コーナーに掲げたいんだよね。まあ、そういう野望を抱いてる。大きいお友達も歓迎するよ。だとちょっとお母さんとかが嫌がるかもしれないから。あまあ、どうでもいい話したんですけど。うん、さて次は誰かな？はい、次はユッキーでーす。
ジェと
ユッキーと
ハカポンの
トライアングル。
こんにちは、皆様の夢先案内人ユッキーでございます。今回は第2回ということで睡眠環境の一番重要なマットレスの選び方について、ご案内いたします。まずマットレスは大きく分けて2種類ございます。一つは低反発や高反発等のウレタンのマットレス、まあお布団の下に敷くようなウレタンですね。でもう一つはコイルを使ったマットレスです。どちらがいいかはまあ一長一短になってます。でまああのウレタンのまずマットレスなんですけれども、こちらはですね体のラインにマットレスの表面が、変化しますので体にフィットしやすくなります。体のこう凹凸があるのはまあ女性がありますし、あとよく横向きに寝る方っていうのはあのこう肩がねある程度沈んだ方が圧迫されなくてあのまあ楽ですので、まあそういった方にはおすすめのマットレスです。しかしですね、まあ、沈むだけで、やはりあの、ウレタンスポンジなので、反発がないので、サポート感は全くないです。で、人によって合う合わない、これはもう出てきます。で、まあ、またこう、やはりスポンジなので、まあ、通気は良くないので、あの、まあ、漏れ、ん？こもっちゃう。湿気がこもっちゃって、あと、重さもやはり重たいです。で、まあ、ウレタンマットレスってのは日本でも結構普及されてるんですけども、これは主にヨーロッパが、あの、メインで使われてるようです。で、よくメーカー見ると、あの、ヨーロッパの国のメーカーっていうのは実は、そういったウレタンのマットレスを出していることが多いんですね。で、次にコイルです。これもコイルなんですけども、大きく分けて2種類ございます。まず、1つ目は、こちらです。ポケットコイルマットレスと言います。で、もう一つは、こちらです。こちらはですね、ボンネルコイルマットレスと言います。また、連結コイルと言います。で、コイルのマットレス、これはですね、やはりウレタンと比べて、基本的に中身は空洞なので、通気はとてもいいです。で、またスプリングですので、適度な反発がありまして、腰などもサポートしてくれます。で、まあ、しかしですね、こうコイルっていうのは一つ、こう、円形に、なってるので、まあ、あの、敷き詰めた時に、まあ、マットレスは四角ですので、デッドスペースができてしまいます。で、なかなかこう、フィットがしにくいっていうことがデメリットにはなってます。しかしですね、そこでこう、ポケットコイルマットレス。これはあの、今、最近注目されているんですけれども、ポケットコイルはですね、こう、写真の通りに一つ一つが袋に入ってます。で、これはですね、独立してるんですね。一つ一つをこう袋に入れて敷き詰めてるので、独立していて、重たいところ、寝た時に重たいお尻とか肩は適度に沈み、で腰などの、まあそんなに沈まない場所は下から押し上げてサポートしてくれる。そういったマットレスになってます。で、まあウレタンマットレスのような適度なフィット感もありますし、コイルのサポート力もあって、あとは、その、そうですね、価格もそんなに高くなく、最近は特に注目されてきてます。で、こちらですね。こちら同じコイルなんですけども、なんでこちらはそんなに良くないか、まあ注目されてないかと言いますと、まあ全部連結されてますので、これはどちらかというと、面で支えるようなマットレスです。先ほどのポケットコイルはどちらかというと、点で支えるマットレスです。で、面で支えるっていうことは、緩やかにこう表面が沈みますので、腰のその、あまり沈まない場所に空間ができやすくなってしまいます。 空間ができると、それはやはり、負荷になってしまうので、わっつ、なってしまいますので、腰痛の原因になったりとか、肩がこう痛くなったりとか、そういった面がありまして、日本は昔そういったボンネルコイルっていうのが多かったんですけども、最近はポケットコイルの方に移行していってます。で、まあそういったいろいろな面を総合しますと、まあ日本は湿度が高いので、ウレタンよりもコイル。で、なおかつコイルの中でもポケットコイルの方が、まあ一番こうマットレス、寝る環境には適していると私は考えます。で、まあ以上なんですけども、まあこちらもやはり三部作になってまして、次回が最終回なんですけども、次回はですね、ベッドのスタイルです。こちら意外と何種類かご用意がありまして、このスタイルも実は寝心地にとても大事なものになってきますので、お楽しみにしておいてください。以上です。はい、夢先案内にユッキーに何か。カモンカモンカモン。
なんかそのマットのメーカーで有名な 3S っていうのがあると思うんですけども、それは何なんですかね。
あれじゅーちゃん。
小耳に聞いたんですけども。
よく知ってますね。
ちょっと聞いただけ。
あれそれはね、うん、まアメリカのメーカーです。3つとも。うん、1つは、シーリー、うん。もう1つがシモンズ。うん、最後がサーター、うん。全部 S から始まるので 3S と言われてます。
それは何がいい？質がいい。
そう、高級マットレスっていうことで、実はこの3つのメーカーは日本にも進出してまして、日本でも買えます。で、日本独自のマットレスっていうのも開発してますので、はい、各メーカー、はいはい、
でもやっぱりお高いんでしょ。
あ、値段ですね。そうね。あ、でもね、夏と冬にシングバーゲンっていうのがあるの。
うわ、そうなの。
それはね、なんとマットとフレームがセットで10万円
中。なんてお買い得なの。
でしょ。だからぜひ
これを機に私ベッドに帰るわ。
うん、ぜひ帰ってみてね。
じゃあ次は、
次はジェイちゃんです。
私のことが好きって言ったじゃない。
どっちが大事なのよ。
え、餃子。
トライアングル。
大原誠と岡部すずめの、それでも地球で生きている、通称デモ級。おかげさまで放送も5年目、第9クールに入りました。
2人のくだらないトークにお付き合いください。
各週火曜日に放送配信中。
Try to the next stage アルファ。
実は神崎は関西出身です。関西のど真ん中、大阪の出身です。で、今回は関西弁についてちょっとお話ししてみようかなと思いました。実はジェちゃんは普段は言葉を使うお仕事をしているので、普段はこう標準語、共通語と呼ばれるものをよく使うんですけれども、たまにはこう立ち返って関西弁のほど勉強してみようかなって自分で思いました。で、まあ、英会話でも何でもやっぱり語学講座っていうのはね、日常で使える言葉を教えてくれるかどうかっていうのがポイントだと思います。なので、まあ今日はそういうところを踏まえてお話ができればなと思いました。で、まあ、やぶからぼうに関西弁つったってね、関西弁と共通語との違いは何ぞっていう話なんですけども、さらに言うと関西弁っていうか近畿方言っていうんですけども、正確には。で、共通語とは何かっつったら、NHK とかそういう局のアナウンサーが使う、みんなが言う標準語ですね。でも標準語っていうか、まあ、標準って何よって話になるので、普通はまあ、共通語っていう言葉をできれば使っていただきたいと思います。で、この共通語っていうのは基本的に4つのアクセントのパターンというものがございます。このパターンから外れたものが、まあ、いわゆる方言になるのかなっていうところですね。なので、どっちかっていうと、標準語の、共通語の話からしていきたいと思います。まず1つ目、頭高型と呼ばれるものです。最初の音節が高く、それ以降の音節が低いものでございます。はい、一社とか、まあ、行こうっていうやつですね。図解で表すとこんな感じです。頭が高い。次に、中高型というものです。最初は低く、真ん中の音節が高く、また次に下がるものです。尻餅とか、卵とか、こういうことですね。で、次、お高型というものです。最初は低く、それ以降は高いけども、言葉の後につく助詞、がとか、手におはとか、ん？うん。そういうのが低くなるやつです。女と、
男が何々というやつですね。まあ、こんな感じです。で、最後が平板型と呼ばれるものです。最初だけ低くて、あとは助詞を含めて全て高いもの、音便に、なりきんのという、なりきんのっていう言葉もどうかと思ったんですけど、で、まあ、この4種類でございます。で、つまり、共通語っていうのはこう、上か下かっていうこの2個の高さしかないんですね。で、一番の特徴っていうのは、こう一度下がった音は同じ音節の中ではまた上がることはございません。共通語っていうのは。もちろん複合名詞によってはこの限りじゃないし、まあ上がったり下がったりするのこれはっていうのは大体、まあ複合名詞と呼ばれるものなんですけども、まあ単語の中では音は上下しないんですね。共通語っていうのは。お勉強になりますね。ね。で、これを踏まえて関西弁の特徴に、行きたいと思います。上記のアクセントとこう逆になるパターンが関西弁とか多いなって思うんですね。何かっていうと、迷子。迷子っていうのは、迷子ってなりますね。うん。で、これ卵と同じ中高型のアクセントでございますね。と、女とか男に関しては、女とか、男っていう、こういうアクセント、頭高型のね、アクセントになるんです。顕著なのが、こう、二文字の言葉とかですね。例えば、ワンワン子とかがいて、あ、犬って言いますね。普通は犬って言うと思うんですけど、あ、犬って言いますね。あ、犬おるでってなりますね。そんな感じです。だから、関西弁、まず入門としては、この、自分の使っているアクセントをちょっと変えてみる。ひっくり返してみるっていうのが、まあ一番やりやすいかなっていうところです。で、二つ目の特徴、助詞を削って喋るっていうことです。一文字言葉は母音を伸ばして助詞の代わりにしている節がございます。何かって言いますと、今ちょっとなまっちゃったけど、私はしょっちゅう胃が痛くなるんですけど、この時は、今日はちょっとめっちゃ言いたいねんけど、こういう風になります。胃がって言わないんですね。で、私とても絵が下手なんですけども、その時は、ちょっと絵描いてよって、私ちょっと絵あんま生まないからそんなやめてやって言いますね。絵がとか言わないです。絵あんま生まないけどって言いますね。で、怪我を、またなまった。怪我をしている人を見たときは、お前血出てるやん、ちょっと絆創膏あげるから、ほら貼っときってこうなりますね。で、花粉症で、まあ私は常に目が痒いんですけど、ほんま目痒いわ、目薬持ってへんってこういう風になりますね。ね、こんな感じです。で、今時の若者っていうのは、どっちみちこう、助手省いた喋り方をしがちなので、まあ関西弁に限ったことじゃないかなっていうのは思います。で、あと20秒。今回最後の特徴として、名詞の後ろに3をつけることですね。例えば、お芋さん。これ一番代表的だと思う。なんでお芋に3つけるのって言われても、いや、お芋まで来たら3をつけなきゃいけないんですよ。関西人の遺伝子は。だからなんでとか聞かないでください。で、まあ、そんな感じですね。今回ご紹介したのは氷山の一角でございます。まだまだ日常で関西弁を使うには難しい。ということで、まさかの前後編でございます。来週もこうご期待。つかなかった。つうわけやけど、なんか質問ある？
犬おるやんか、そこに。
違うな
ぁ。ジェイちゃん、目かゆいねんけど。うち超左の目が、ずっとゴロゴロするねんけど。どないなっとんねや。どうですか？
うまいね。
女子抜いたよ。
ユキなんかある？
仕方だ。
どうしよう。あ、でもなんか、うん、なんだろう。猫さんはなんて言うんですか。猫さんっていうの？
猫さん。
あ、猫さん。これ？あれ？
さんつけたら猫さんになるってこと？猫おるでってなるけど。猫にさんつけたら
なんかね、全部が全部ひっくり返るとは限らないけど、猫さんって言ったらもうちょっとなんか田舎の方になるイメージが、また多分関西弁ではないかもしれない。
あれ、犬は
犬
猫は
猫
なんか騙された気分
まあその限りじゃないっていう、まあ、そういう言葉もあるよっていうこと。
あ、そうですか。
人とか あんたとかうちとか水とか
水？
水。
普通だよ。マクドナルドは？
マクド。
バカにしてる、バカにしてる。全員でバカにしてる今。
このマクドナルドはっていう質問に対してマクドって答えて爆笑される意味がわからない。
だからマクド。
面白かった。面白かった、じいちゃん。
はい。はい、CM の後は結果発表じゃねえよ。何言ってんだ。反省会です。
今日は私とデートだね。
ね。あれ、私との約束は？
トライアングル。
反省会でござる。
はい。この番組の採点方法言ってもいいですか？
反省はないのか？
せっかく言おうと思ったのに。反省ですか？
反省なんかある？
反省、うん、反省は、うん、OK ですよって言っといて、うん、ヘッドホンつけてないってことに気づいたことかな。あ、してねえやつって今
そのタカポを見て私もイヤホンはめたところかな。
ドベドベだな、ちょっと。
はい、ユッキー、採点方法お願いします。
この番組の採点方法はプレゼンター1人ずつ3ポイント持っていて、それを自分含め3人の中にポイントを振り分けていくものです。もちろん自分に3ポイント入れてもOK です。
またニコニコ生放送をご覧いただいている方からのアンケート結果と
YouTube での再生数を加算していきます。
ニコ生リスナーアンケートは一番パーセンテージ多かった人が、あ、が言っちゃった、一番パーセンテージ多かった人2ポイント2位1ポイント3位0ポイントです。
プレゼンも、ま、模様は YouTube でも配信されてていますので、気に入ったプレゼンはどんどん再生して応援してください。 YouTube の結果は一番最後にまとめて発表します。
CM の後は結果発表やで。
やっぱりお前のことが一番大事だって気づいたよ。
あ、私ユッキーと付き合うことにした。
幸せになろうね。
うん、
トライアングル。
突然受けたいオーディションが出現。でも応募にはボイスサンプルが必要。以前撮った音源はいまいち音が良くないし、演技も良くない。新しい音源を作りたいけど、東京だと1万超えるしな。そんな時はハイクオリティボイスサンプル制作サービス、ボイススクエアにお任せください。突然の応募にも対応できる予約システム、コンデンサマイクを使用し声を劣化なく収録できます。もちろんナレーションやラジオドラマといった自由表現に対応しています。ボイスサンプルは5800円から制作可能。詳しくはアルファ公式サイト alpha-radio.com まで。
Try to the next stage アルファ
開票。
イエーイ。
はい、じゃあ身内票から開票していきます。はい、行
きましょう。パパパパパパパ。
それ1位から見るの？パパ3位から見るんじゃないの？
あ、そうだっけ。
大丈夫？
うん、じゃあ行くよ。3位、うん、1票、うん、丸ついてる人だからユッキー。
ガビーン。
1票。次。2位。3票。タカポン。
イェーイ。
そして、1位。ジェイが、うひょー。
イェーイ。さすがやんか。あ、まあ、犬おるで。
小学生、覚えたてのね、覚えたての言葉をね、言うだけのね、ただの子供やがな。
言いたいねん。
ということは、今の時点で、
うん、
1位だった J が、
うん、プラス3だから
19に3を足すと
21じゃない。
2だよ。 J が22票になりました。
はい。
で、2位のタカポンが2票入るので16点に2を足すと18票になりました。
はい。
そしてユッキーが1票足して
17
票になりました。ということで J、タカポン、ユッキーでございます。
はい。そして
ニコ生でご投票いただきましたアンケートを開票いたします。せーの、あとどん、あ、はい、
お、お、
これはもしや
珍しい。
タカポンと神崎が 42.9 同率1位の、あら、ユッキーが、
あら、
まさかの
3位じゃないの。
14.2%
だ。どうした、タカポン今日人気だったね。
ねえ、どうしたんだろうね。
ねえ、
しょうもない話だったのに。
多分ね、なんとなくコメントから察するに身内票だと思う。私も大友だという身内票だと思う。
さすがね、みんな大友ね。
ってことになると、はい、J とタカポンにさらに1票ずつ入るので、
はい、そうですね。
J23、タカポン19、ユキ17。
はい。
またもや、J が1位だぞ。
よかったね。
さすがや、犬おるもんな。
終了のお時間でーす。
さすが、さす、さ、はい。
さすがやでー。
さすがやで
ー。はい、そうですね、今回は久しぶりの収録ということで、
はい、
はい、楽しくやってまいりました。
はい。非常にね。
うん、
そして、
そして、なんと今回もお便りをいただきましたので、
ありがとうございます。
イエーイ。
はい、お便りを いただきましたのが、なげえ、バレンタインの前日に今年のバレンタインはなくなったと嘘を浮いた男、改めハトコ。これ嘘ついたの間違いでしょうか、うん、嘘をついた男、改めハトコさん、男の方からいただきました。
ありがとうございます。
なんと佐賀県の方でございます。
おー、すごい、はい、
まずラジオネーム長くてごめんなすい、いいですよ。そして今日1時からの放送だと、てんてんてん、タイムシフトは残してるけど、やっぱりリアルで聞きたかったな。3人の放送毎回楽しみにしてますよ。よかったら時間帯を夜にしてもらえると、とか言ってみたりする。じゃあ放送頑張ってくださいね。講義聞きながら応援してます。との。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
すごいね。SAGA から、聞いてくださってる。
そうですね、あの、うん、時間帯はね、基本的にはこういろんな都合でお昼が多分今後も多くなると思います。ぜひタイムシフトでも楽しく聞いていただけると嬉しいですね。
学業の合間にお願いいたします。
聞ける時があったらぜひユッキーに入れてほしいですね。
いや、ドカポンじゃないかな。
まあ、あの、投票は YouTube の再生数でもカウントされるので、あのね、ぜひお願いいたします。
はい、お願いいたします。
そして本日はなんと告知がございます。
はい、
告知ある人、
はい、
どうぞ。
第3位のユッキーです。ですね、告知なんですけれども、あの、私舞台をやります。今度、マジですごいって感じなんですけど、はい、あの、日にち言います、はい、6月の9日10日土曜日日曜日ですね、2日間なんですけども、1日2公演します、はい、まあ昼と夜なんですけども、うん、で、私は全公演出ます。女の子の役です。
はい、
はい、で、場所がザムザ阿佐ヶ谷というところで、中央線の阿佐ヶ谷駅北口徒歩3分の場所で、
分かってると思いますけど東京でございます。
はい、そうですね。
あ、そうだよ、
はい、東京です。
それで、なんだっけ、あの、あ、そうそうそう、チケットをね、うん、あの、まだ実は販売してないんですけれども、5月の2日から、チケットピアなどでも発売いたします。はい、P コードも出来上がってますので、あの、ちなみに P コードコードがですね、420-581っていうところなんですけど、
420-581、
ね、よしです。はい、あとはなんか、あの、その劇団の、あの、ホームページがありまして、はい、そこからでも買えます。あの、ユッキーさんから、あの、聞いて買いたいですみたいな内容のメールを送っていただければ私の、あの、売り上げになる。
はい、ちなみに、あの、大事な劇団の名前を、
あ、劇団はですね、あの、虚言癖というところです。
虚言癖、
はい、あ、そうそうそう、あの、タイトルで、
そう、芝居のタイトル
は、真相っていうのかな、神相って、
神の
相、ね、それを出したらどう入るかな、
こんな感じ、なんか どっかに映る、
神様の神に葬式の相と書いて
神相って、
神相、真相、
真相って読みます ですね。はい、
あ、入った入った入った、私消えた、
はい、そうそう、あ、そう、ユッキーっていう名前、本名でね、載っててね、うん、あの、川田ゆき子って言いますんで、あの、見てね。はい、
はい、みんなチケットを買おう。
来てねー、
私も行
く、ちゃんも手伝ってくれるから。
私も見に行く、
技術協力してます。
はい、
多分、
はい、お願いいたします。
ありがとうございます
ね、書いていただいた、
ありがとうございます。
ブログでも書きますんで、
ぜひ応援をよろしくお願いいたします。
はい、
はい、というわけで今回も頑張りました。来週、次回も頑張っていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。本日は私、神崎アトジェイと
ユキと
タカポンでお送りいたしました。
またね
ー。この番組はインターネットラジオ局アルファの提供でお送りしました。